それでは皆さん、改めましておはようございます。それでは主にあって挨拶します。今日この教会ではハレルヤっていう場合が多いので、一緒にですね、ハレルヤって言ったらハレルヤって言いましょう。せーの、ハレルヤー。もう一度、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主を褒めたたえます。本当に素晴らしい主ですね。感謝いたします。私ね、先ほどの安田兄弟の昇天前夜式にですね、参加させていただきましたけれども、本当にですね、なんかすごい平和に満ちた、そしてですね、本当に慰めに満ちた、そして神様の祝福に満ちたですね、本当にそういう葬儀だったんです。もう皆さんにそれなんかきっと言ってもなかなか通じないだろうなって思うようなですね、そういう形で、それもですね、きっとね、安田兄弟天国行って、ものすごくすごい天国ってこんなんだったんだって大喜びだろうなとかね、すごいびっくりしてるだろうねとか言いながらですね、いろいろ話したりですね、そういう時を持ちましたけれども、本当にこのイエス・キリストを受け入れて、そして天に凱旋していく、これは本当に素晴らしいことだなって改めて思いました。本当にその素晴らしい主にですね、私栄光を期して拍手したいと思います。主に感謝します。でも本当に今年ですね、ワールドカップの話しようかと思ったら、あまりにもですね、この大雨のですね、災害がすごすぎてですね、私は広島出身でもありますしですね、また心をちょっと痛んでる感じではあるわけですね。本当にすごい災害です。あそこまでですね、こう水がですね、わーっと来てですね、そしてもう屋根まで来て、屋根しかいるところがないようなね、そういう状況にある多くの方々の中で、流されている人も何人いるかまだはっきり分かっていない、そういう状況を見るときにですね、ああ本当にもう今の時代ですね、何が起こるか分からないな、地震が大阪では絶対起こらないって言われて、大阪はある意味で地価が高かったわけですけどもですね、絶対大丈夫だっていうんで、みんなそこに、そういうところに地震が起きてとかですね、もうこれからまさしく聖書に書いてあるように、あちこちで地震と飢饉が起こってくる、本当に終わりが近い時が来たなっていうことをつくづく考えさせられます。皆さん、こういう状況に来れば来るほどですね、皆さんの心は大丈夫でしょうか、ね、聖書にはですね、あなたのですね、心を見張りなさいっていう箇所があります。喜びの泉はここから湧くってあるんですけれども、皆さんの心大丈夫ですか、ね、私はですね、ちょっとワールドカップもありましたので、なんかウキウキしたようなですね、そんなかつ疲れたですね、週をこうね、過ごしていきましたので、寝不足だったりですね、寝不足とかこういうのはですね、サッカーこう見てですね、わーってやったーって言いながら、翌すぐ5時ぐらいにね終わって、そこから6時45分にはね出ていかなくちゃいけないっていうね、そういうのでもなんとなく耐えていけるんですけどもですね、でも心がですね、なんとなくそうウキウキしない状況だと、きっとですね日々辛いんじゃないかなと思います。今日はですね、本当にそのように皆さんの心大丈夫ですかっていうことでですね、ちょっとその心に関して、そして皆さん心配事ないですかっていうことをですね、ちょっと皆さんと共に考えながらですね、過ごす時を持ちたいと思います。皆さん私は心配事ないって人、ちょっと手を挙げていただけますか。私は心配事全然ないぞ。いや正直でいいですよ。俺一人あげたらバカに思われないかなとかね、そんなことないです。素晴らしいことですから、心配事ない人手あげてね。ないいない。皆さんいかにですね、この心配するってこと皆さんあるんだなっていうことをね、今私改めて思いました。一人ぐらいいるんじゃないかなと思ったんですけども、はあ、そうですか。ですね、やはり私たちはですね、何かしら心配事ってあると思うんですね。 でもですね、ある時こういう人もいました。実はこの心配事、心配症の人には実はメリットがあるそうです。何があるんだ、心配症の人は成功するっていう本があるそうです。本当か。スティーブ・ジョブズも実は心配症だったね。アップルのね、私もあんまり見たことないですけども、ね、こんなやつ作った人ね、それしかよくわかりませんけども、ね、そういう人もですね、心配症だったそうです。で、心配症ってことはどういうことかっていうと、いろいろ考えたりして、そしてこうやったらダメだろうとか言いながら、いろいろ考えれるからですね、実はそういうふうに気がつくっていうことが、それをプラスに転じた場合には成功者になりうるっていうんですね。はあ、そうだったのか、心配症万歳ってね。私もちょっと心配症なところもありますので、なんかそんな感じもしましたが、でもですね、心配がどんどんどんどん積もってくると、成功どころかですね、身動き取れなくなってくる。そういうことってないですか。押し迫ってくるいろんな問題、自分の将来、あるいは今、人間関係、仕事、勉強、スポーツ、日本サッカーとかね、日本サッカーこれからどうなるのかとかね、心配する人もいるかもしれません。で、本当にそういう心配している中で覆いかぶさってくると、どうなっていくんだろうか。私はここで考えました。心配とは一体何なのか、ね、追求するタイプなので。じゃあ私は考えました。そうだ、人類最初の心配とは何だ。そこで行き着いたところ、今日はその箇所からですね、皆さんと共に学んでいきたいと思います。それでは皆さんでこの御言葉を読んでみたいと思います。はい、もう一回ぐらい押すと、何回か押すと、ね、出てくると思うんですけど、はい、出てきました。で、これちょっとね、長いので今日時間がないので、これはですね、どういうことかというと、創世記です。最初にですね、アダムとエヴァっていうですね、最初の人間がいました。そこに蛇が誘惑してきました。そしてですね、この善悪の知る知識の実を神様絶対食べちゃダメだって言われたのに、食べなさいってそそのかした箇所なんですよね。で、次ちょっとお願いします。それでですね、蛇は女に言うわけです。あなた方は決して死にません、神様は死ぬって言ったけど死にませんって言うわけです。そして、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女はですね、まあ箇所を見ると、結局食べちゃってご主人にも食べさせちゃうんです。食べちゃダメって神様が言ったのに食べちゃったわけです。その時何が起きたか、はい、お願いします。じゃあここから読んでみましょう。せーの。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい、皆さん、ここです。裸。皆さん、今までですね、裸で気づかなかったんですね、アダムとイヴァは。なぜか裸っていうのは何かわからなかった。そして神様を見てるから、裸であったらまずいとか、そういうことを考えることもなかったわけです。ところが、これを食べた瞬間に裸だって分かったんです。裸だったらどうします、皆さん。このままだとまずいって思いません？ まあね、もう服を着る私たちは民族ですから大丈夫ですけれども、まあそうでない民族は分かりませんけれども、裸だって言った時に、いや、何か着なくちゃ、恥ずかしい、恥ずかしいが出てきました。そして、あ、このままじゃダメだ、イチジクの葉をこうね、作ったわけです。このままじゃダメだ、何かしなくちゃいけない、心配事ができましたね。はい、次お願いします。そしてですね、神様は、お前たちはもしかして食べたのか、もしかしてなのか、お前たちは食べたんだなって言った時に、人は言いました。12節、せーの。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。 それで次お願いします。そして次いきます。女にはこうせられた、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す、 あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。はい、それでは次と次押してもらいます。次お願いします。はい、皆さん食べてしまった、たかがそれだけだろうって思うかもしれません。実はこれが罪を犯したことになります。じゃあ罪を犯したことによって何が起きたのか。呪い、土地も呪われてしまった。そしていろんな心配が出てきたんです。どういう心配でしょうか。一つ次お願いします。はい、裸です。無防備で恥ずかしい。これはさっき読んだところです。私たちが裸だということを認識した。まず最初に目が開かれた時に相手を見たと思います。うわ裸だ。相手も見たと思います。うわ裸だ、恥ずかしい。このままじゃダメだ、無防備なんです裸ってね。このままなんかプーンとですね、なんか蚊に刺されたらかゆいですよ、ね、そのまま放っといたら寒いですよ、ね、そしてまた日に照られたら真っ黒になって日に焼けて皮むけますよ、ね、お肌がちょっと荒れますよ、ね、いろいろ考えなくちゃならなくなってくる。つまり今まで考えもしなかったことを考えなくちゃいけなくなってしまったんです。はあ、そして恥ずかしい。本来の姿が恥ずかしいことになっちゃった。本当は神様いいものとして作ったのに恥ずかしいね。だから恥ずかしくならないように何か考えなくちゃいけない。だから表面を恥ずかしくないように何かこうね塗りたくる、あるいは何かね日に焼けてカッコつけるとかね、筋肉をつけるとか、とにかく恥ずかしさをこう克服する何かをしなくちゃいけなくなってくる。これは心配事なんですよ。はい、次お願いします。夫婦関係です。なんとですね、ご主人が言ったんです。なぜあなたはこんな食べちゃいけないものを食べたのか。その時に夫は言いました。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。この女です。皆さん、奥様どう思いますか。この女がって言うんですよ。この女のせいだ、お前のせいだ。ここで何かが音もなく、チャカチャカチャカ、つまり関係が悪化してしまったんです。夫婦関係、今までね、アダムとエヴァは夫婦関係まで考えもしなかった。でもそうなってしまったんですね。関係が崩れました。そしてかつ次ですね、次の箇所、次はここ読みませんけど出てくるんですが、子どもの教育の問題が出てきました。なんと生まれた二人の子どもが殺し合うことになっちゃった。一人が死んじゃうんです。教育がなってないことになっちゃったんです。なんで子どもがこんなことになっちゃったんだろうか。子どものことに関する心配が出てきてしまったんです。次、ちょっとカッコつけてごめんなさい。そしてロークと食べること、ね、一生苦しんで食を得なければならなくなっちゃった。で今までは土地まいたらですね、ポラーっといっぱいになって何ぼでも食べれたんですよ。好き勝手にいろんなものを食べれたのがそうじゃなくなっちゃったんです。耕さなくちゃいけなくなった。皆さん仕事をしてる人大変でしょ、ね、いろいろな問題があったり、いろいろトラブルがあったり、苦しみがあったり、人に言えないいろんなことがあるわけです。そうやってしながら給料を得なくちゃ、ご飯食べていけない、ね、今日ステーキ食べたいけど、あ、もうあともうちょっとしかない、よし頑張ろう仕事とかね、そういう人はいないかもしれませんけども、とにかくですね、一生懸命仕事していかなくちゃいけない。仕事しないで済んだらどんなにいいでしょうか、ね、そしてそれもそうですけども、最終的にですね、皆さんどうなるか。土に帰る、最終的に死んじゃう。一体何のために生きてるんだろうか。 そういういつも仕事して仕事して仕事して心臓が調子悪くなって亡くなってしまった。え、何のために俺は生きてたんだろうか。仕事のためだったんだろうか。皆さん、いつもそういうことを考えながら心配する心配する、これは 何によってでしょうか。あの実を食べたからなんです。罪を犯したことによってこんなことが全部降りかかってしまった。皆さん、ですからこのことで何がわかると思いますか。次お願いします。罪のことです。罪を過小評価してはいけません。皆さん、罪っていうことはよくわからない方も多いかもしれませんけれども、罪を犯すっていうこと、これはですね、破壊的なことをもたらした。このことを皆さんはよく覚えなくちゃいけないんです。じゃあ罪ってなんだろうね。あの今あのね、あの死刑になった方もいらっしゃいますけども、ああいうような殺人とかいろんなことであれば罪を犯したっていう、あの罪だろうってわかるでしょう。でもこの中で、あの、いや私は聞きません、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、殺人を犯した人とか、あのもしかしたらいないかもしれません。あの本当にそうじゃなくても、神様は、神様の基準、罪というのは神様の基準による罪があるわけです。それが罪です。そしてその本、罪の本質は自己中心です。あのですね、じゃあ自己中心って言ってもよくわからないでしょう。どういうことでしょうか。それはこういうことです。例えばですね、三浦綾子さん、ちょっとね、あのこんなことを言いました。ちょっと汚い話になりますけど、ちょっと我慢して聞いてください。三浦綾子さん、本にこういうこと書いてあります。もしあなたがトイレに行って何か残っていたら出てしまうでしょ。気持ち悪くて、うわ汚いってね。だけどもあなたは自分の出てきたものに関しては見るでしょう。つまりこれが罪の本質だって彼女は言ったんです。どういうことか分かりますか。つまり自分のものに関しては OK だけど、相手に関しては NO。 相手に対する基準と自分に対する基準が違う。これが罪の本質だと言っているんですね。あの聖書ではこういう箇所があります。自分の目の中に入っている針ってよく分かんないので、でかい木の柱、それが見えないで相手の目の塵を指摘する、それは裁くっていうこと、これはしちゃいけない、聖書に書いてあります。でも私たちはですね、よくですね、自分は多めに見るんです。でも相手に関して、お前はこうだろうこうだろう、相手は何、そういうふうに言う性質、これが備わっている。それが罪の本質であり自己中心なんです。自分は OK、 相手はノー。何でも自分をアピールする、自分に目を向けてほしい、自分自分、これが罪の本質です。他にもいろいろ書いてあります。裁いてはならないって書いてありますけども、その中でですね、兄弟に対して腹を立てる者は誰でも裁きを受けると聖書に書いてあります。このクリスチャンの間でもそうです。腹を立てる者は裁きを受けるって書いてあります。そしてさらに、バカ者っていうふうになじったりするのはゲヘナ、地獄に投げ込まれるっていうことまで書いてあるわけです。すごい基準でしょ皆さん。この中にいませんか。いや私も人のこと言えないんですよ。そしてさらに、いやらしい目で女の人を見る、分かりやすく言ってますよ。心の中でわいせつの罪を犯したのと同じだ。男の人はいやらしい目で女の人を見たことありませんか。あなたは罪を犯したらって牢屋に投げ込まれますよ。そして人に褒められたくて施しをしたり祈りをしたりアピールする、これも罪の性質、自己アピールです。そしてさらに、人の罪を許さない、自分は OK にするけども人はいつまでも許さない、私、あなたがおかしいのは絶対だから、だからずっと許さない。皆さん、これってですね、実は本当にある意味で非常に打撃を受けた人にとっては難しいことです。でもですね、人の罪を許さないことは罪だ、聖書に書いてあります。またさらにですね、 明日のことに関して何を食べようか飲もうかいろいろ心配することも罪だって言ってるんです。心配することも。さらにです、当然のことながらあなたを作られた神、唯一の神以外のものを拝むものは罪だ、はっきり書いてあります。また夫婦関係以外で性的な関係を持つのは罪だ、はっきり言っています。皆さんどうですか。そしてこのアダムとエヴァが犯した罪の DNA は実は私たちにつながれてきています。私たちは罪を犯す性質まで受け継いでしまっています。ですからはっきりと言います、この中にどんな清そうな人がいたとしても私も含めて、聖書ははっきりと言っています、義人はいない、一人もいない、みんな無益になった。次書いてありますかね。そうです、義人はいない、一人もいない、皆共に無益なものとなった。無益なもの、どういうことでしょうか。これは腐ったものになったというふうな言語があります。つまり神様の前には腐ったものなんです。私たち、私もあなたも誰も私は罪がないと言えない。もし罪がないって手を挙げさせてあげる人いるかもしれませんが、その人はアウトです。つまりこの中にある全ての人はレッドカード、退場、もう生きていてもダメ、そういうことが神様の、そして聖書が言っていることです。こんな状態の中で私たちは引き継いで平安、不安から解放されることはありえない。それが聖書の言っている主張です。次お願いします。しかし聖書にこういう箇所があります。皆さんで読んでみましょう。せーの。私たちに平安をもたらし、私たちは癒された。さあ、そういう聖書が、みんなは罪人だと言ってる聖書が言っています。私たちに平安をもたらす、そして私たちは癒される。皆さん、この平安っていうのはですね、まあ、ちょっとこうダージリンティーを飲んで、ああ心が安らいだ、そんなレベルのものとは違います。ダージリン嫌いな人いるかもしれないので全然関係ないかもしれませんけども、ちょっと言ってみました。まあそれはともかくとしてですね、本当にですね、平安、これはですね、アダムとエヴァが最初に持っていた、罪を犯す前から持っていたこの平安、それをもたらす、受けることができる。そしてこの罪が入ったことによって与えられた病、それを癒すことができる。私たちは癒された。なんか罪なのにどうやって平安をもたらされるの、どうやって癒されるの。その聖書の箇所、次お願いします。今の聖書の箇所はちょっと一部覗いてました。それを入れて読んでみます。じゃあ皆さんで読んでみましょう。せーの。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ここに赤いとこ書いてある、彼への懲らしめがです。平安をもたらし、彼の打ち傷によって、打たれた傷、それによって私たちは癒された。この彼とは誰か、それが皆さん知っていますか。知ってない方もいるかもしれませんが、この方がイエス・キリストです。この方が懲らしめられた、この方が打ち傷を打たれた、それによって私たちは癒された。ん？意味がちょっと難しいかもしれません。次お願いします。さあ、さらにここで読んでみましょう。せーので。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。さあ、ここの彼への懲らしめはなぜ平安をもたらしたか、それはその赤いところに書いてあります。私たちの背きの罪のために差し通され、 つまり私たちの罪を身代わりに引き受けたということです。そして私たちの咎っていうのは罪の罰です。必ず罪があった時には罰があります。皆さんこの罰、簡単なことを思うかもしれません。簡単な罰ではありません。あなたの命を要求する、それが罰なんです。その罰を全部彼が私たちの背きの罪のために身代わりに引き受け、そして私たちの咎のために砕かれた。次お願いします。これがイエスキリストです。イエス様が身代わりに十字架につけられたのはそういった意味があるということです。クリスチャンの方は何度も聞いたそうです。知識的に何度も聞いてるでしょう。でも本当にこれを皆さん知ってますか？本当に身代わりになってくださった、本当にその私たちの全ての罪を背負ってくれた、そして十字架にかかって彼が罰を受けてくれた、このことが分かる度合いによって皆さんが神様を愛するかどうかが決まります。でも難しいでしょう。身代わりに死ぬってどうも今の人間、今の時代では難しいことです。でもですね、今こういう、次お願いします。実はね、前もお話ししたと思いますけれども、今こういう本当にさまざまな災害ができて、いつどうなるかわからない状況になりました。それもですね、大正の時代も同じでした。これはですね、東屋丸といいまして青函連絡船です。で、青函連絡船が、1954年にですね、なんか台風が来てたんですけども、もう大丈夫だと思って船長が函館から船を出しちゃったんです。ところがものすごい暴風の中で座礁して、このようにして船が沈没してしまったわけです。で、この中でですね、あることが起きたわけです。次お願いします。このディーン・リーパー宣教師、この方はですね、アメリカの宣教師です。で、この方にはですね、3人の子供がいて、奥さんがいて、そしてお腹に1人の子供がいました。で、この人は青森とかですね、それとか北海道をいろんなこう活動しながらですね、奉仕しながら神様の素晴らしさを伝えていった人だったんですね。で、まさに今沈没しようとしている中、この人は実は手品ができたそうなんです。で、手品でみんなをですね、和ませてあげてたそうなんですね。もうみんなこのままじゃ沈むかもしれないって緊迫している中で、彼はですね、ワン、ツー、スリー、はい、鳩が出てきましたとかですね、まあ、そうやったか分かりませんけれども、そうやってですね、みんなをですね、こう明るく励まし続けたそうです。ところがそのままではいかなかった。だんだん船が傾き出したんです。そして彼はこれはまずいと思いました。そしてもう一人もですね、宣教師いたんですけども、その方と一緒にですね、救命胴衣をたくさんこう探してですね、みんなに配ってたそうです。そしてもちろん自分も来ました。そしてこう配ってたんですけれども、ところがですね、向こうの方に学生がいたんです。その人には救命胴衣がありませんでした。そしてここに お母さんがいたんです。若いお母さん、この人にも救命胴衣がありませんでした。もう今まさにこの船が沈没しようとした時、このもう一人宣教師、次お願いしますか。この人はアルフレッド・ストーン宣教師で、二人の宣教師は、自分はこれがあれば助かる、しかしその救命胴衣をその若い学生と、そしてもう一人の彼は若いお母さんに渡したそうです。あなたたちには将来がある。じゃあでもこの二人の宣教師に将来ないでしょうか。ディーパーさんにとっては三人の子供がいて、お腹にお子さんがいて、これから生まれてくる、お母さん若い、自分が働かなければどうなっていくかわからない。でも彼はその救命胴衣をもうその若い学生に託したんですね。この学生はそれを着ました。そして船は沈没していったんですね。後にこの二人の方の遺体が発見されています。でも この救命胴衣をもらった人は生かされたんですね。それがすぐ新聞に、函館のなんかの新聞に載ったそうです。皆さん、これは本当に実際にあった話ですけれども、イエス様の十字架のことが分かりやすく出てるような内容じゃないかなと思うんです。今まさに沈もうとしている、そして自分は助かる救命胴衣を持っている。つまりイエス様は罪がないお方ですから、イエス様は助かるわけです。どころかイエス様は救う方です。ところがイエス様はその救うことができること、その救命胴衣を渡して全部の罰を身代わりに引き受けて十字架にかかって死んでくださった。本当ならばその人がもう沈んで死んでよかったのに、自分の命の引き換えに彼を生かした。これがイエス様が成してくださった十字架。でもイエス様の十字架もっとすごいんです。なぜならばイエス様って神であられて何でもできたのに、わざわざ私と同じようになってくれた。そして罪を一回も犯さなかった。どれほど戦いがあったかわからない。そして悩みを全部引き受けた。そして全部引き受けて、そして罪を引き受けて、そして皆さんの病を引き受けて、皆さんの悩みや心配事も全部引き受けて、身代わりに十字架にかかってくださったんです。次お願いします。そうです、これがイエス様の十字架です。彼への懲らしめ、イエス様への懲らしめが、次お願いします。これは関係ないんですけど、私たちに平安をもたらした、ね、平安な感じですよね。そして次お願いします。彼の打ち傷によって病が癒された。皆さんいかがでしょうか。ちょっとねピアノを弾いていただけますでしょうかね。何度もクリスチャンの人は聞いたことがある話かもしれません。そして初めて聞いた方もいるかもしれません。でもこの罪、これをないがしろにしてはいけません。でもこの罪は自分ではどうすることもできません。でもこの罪をはっきりと身代わりに引き受けてくださった方がいます。その方がイエス・キリストです。この方の懲らしめによって平安はいただけます。もし平安が今ない人いますか。クリスチャンになっててもいるかもしれません。でもこの言葉はですね、クリスチャンになったら違うとかそういうことではないんです。彼の懲らしめによって平安を与えられ、打ち傷によって病は癒されるんです。皆さん目を閉じませんか。まず神様の前に出ましょう。皆さんが罪を持ってるでしょう。私も告白しなければなりません。ですから今神様の前に出たいと思います。言えない罪があるでしょう。自分中心、自己本位なところはないですか。でもその本当にイエス様の身代わりの十字架の上に、本当にイエス様が引き死ぬほどのそこまでの罪だったことを告白しましょう。人を責めてるかもしれない。でも人をあの人のせいだ、私がこんなになったらあの人のせいだかもしれない。そのこれは正しいかもしれない。でもイエス様がなんと自分を十字架にかけた人のためにもイエス様は祈られました。自分を殺そうとしている人のために彼は命を捨てました。それがイエス様の愛です。皆さんもその愛が注がれています。ですからもう一度、クリスチャンも含めてです、もう一度立ち返りましょう。イエス様の十字架の愛、私の罪の上に、そしてその身代わりに出してくださったイエス様の愛、もう一度目を留めましょう。それでは祈りたいと思います。今罪を持っている人は、イエス様、私はこういう罪を犯しています、ごめんなさい。人を責めてる人いるでしょ、絶対。羨んでる人いませんか。妬んでませんか。告白しましょう。嫌な人いませんか。告白しましょう。 悩んでる、心配してますか、告白しましょう。心配しすぎている、告白しましょう。主の前に出たいと思います。それでは皆さんで祈る時を待ちます。祈りましょう。ごめんなさいって祈りましょう。私はここではマイクなので言えませんけれども、本当にあの人を私はずっと許せない気持ちがありました。本当に私に不当なことをしてきました。私を責め立てました。私がひどい状況になりました。でも私は彼を許します。あなたが私を許してくれたので私は彼を許します。また私には悩みがあります。どうだこうだいろんなことがあります。でもそのことを許してください。そのことのためイエス様は十字架にかかってくださったことを感謝します。死んで葬られ三日目に蘇ったイエス様は感謝します。私の罪が、皆さんで言いたいと思います。私の後についてください。私の罪があなたを十字架につけました。でも身代わりに私に代わって死んでくださったことを感謝します。ありがとうございます。ですから私はあなたから平安をいただけることを感謝します。この平安を今得たことを宣言します。イエス・キリストの御名によってあなたを救い主として、そしてあなたを王としてお迎えします。導いてください。もう一つ祈ります。信じればいい、あとは好き勝手じゃない。実はこの方を王としてお迎えして、この方を主として従うところがに平安が満たされていきます。この方が支配されない限りあなたには平安は満たされません。この方を王として、この方の言う通り、この方の御心に従っていく、その中で神様の支配が広がっていくんです。ですから主として告白するということはそういうことです。この方に捧げていく、委ねていく。これからどういうことあるかもしれないけど委ねていく、これが必要です。これがなければ平安を本当に得ることはできない、進んでいくことはできません。ですからこそ主として告白することを皆さん決意しましょう。この方の、自分勝手ではない、この方を主として歩んでいく、主人として歩んでいく、そのように祈りたいと思います。それではあとついてください。イエス様、今までは自分が主人として歩んできました。でもあなたは私を救うために命をくださいました。私はこの命をあなたの栄光のために、あなたを王として、あなたを主として、あなたに従います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん立ちましょう。もう時間がありませんので、最後一言だけお祈りして終わりたいと思います。この中で病を持っている方いらっしゃいませんか？そして心が苦しい方いませんか？今本当にそういう状況の方がいたら手を置いてください。その部署に自分の手を置いてください。そして本当に心が苦しい人は手を置いてください。ここが痛い人は手を置いてください。お腹が痛い人手を置いてください。肩が病んでる人もいますから、そこも手を置いてください。それでは何にもない方はその方の周りの方を見て、その方のために祈ってほしいと思います。それではそういう祈りの時、一瞬で終わりたいと思いますけれども、今何にもない方手を挙げてください。何にもない方、じゃあ後ろ向いてね、手を置いてる方、特にね、又野さんねのためにも、そしてね言ってください。それではここで祈りたいと思います。いいですか？じゃあ皆さん信じましょう。この方の、もう一度宣言します。彼の打たれた傷によって、はい、私たちは癒された。ですから私たちの信仰がどんなとかそういうんじゃないんです。とにかく彼の打ち傷によって癒されます。彼の打ち傷完全だから癒されます。それを受け取ってください。いいですか？ですからあとは病のために命じて祈ります。じゃあ皆さんで自分の病のためにも命じましょう。この方の打ち傷は完全ですから、完全に癒されるんです。この方そういう方です。ですからそのために皆さんで祈ります。じゃあ イエス様のお名前によって本当にこのすべての病をイエス様の名によってデリゲー、すべての悩みをデリゲー、すべての思い煩いをイエスの名によってデリゲー、不安神経イエス様の名によってデリゲー、イエス様の名によってがんよイエス様の名によってデリゲー、イエス様の名によって内臓系の病をイエス様の名によってデリゲー、またホルモンの病気をイエス様の名によってデリゲー、イエス様の名によって頭痛よイエス様によって誰げイエス様の名によってさまざまな心の傷イエス様の名によって癒されることを宣言します。イエス様の名によって打たれた傷によってその心の病は癒されることを宣言します。今イエス様の打たれた打ち傷が完全なので癒しが行われていることを宣言し感謝します。それは雰囲気ではない、御霊がどうこうではない、主ご自身本当に御霊の豊かな自由なる働きの中でこのことが行われることを宣言し感謝します。イエス様感謝します。すべての栄光を皆に期し感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。